現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士のナミさんとお電話がつながっています。ナミさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さてナミさん、今日のテーマは、
はい、今日はですね、強い人弱い人というテーマでお話ししたいと思います。
はい、強い人弱い人ですね。
そうですね。
それではよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。大島さんって、はい、強い人っていうとどんなイメージでしょうか。
何があっても、へこたれない、
はいはい、
めげないですよね。
なんかメンタルの強さの、ね、
メンタルの、そうです。
強い人っていうね、はい、なんかイメージ、
はい。
それから例えば、男性だとか、スポーツやトレーニングされてるような方だとね、肉体的に強いというね、はい、見た目的にも筋肉がムキムキとかね、なんかすごくトレーニングをしてて、はい、もうすごい体が出来上がってるとかね、そういう方も強い。見えたり、
はい、
それが肉体労働をしている方やなんかもね、体力的にもなんか強いのかなみたいなね、そういうイメージとかもあると思うんですけどもね、逆にね、こう弱い人っていうのはじゃあどういうイメージでしょうか。
弱い、ナミさんがさっきおっしゃったように体が弱いということもありますし、
体力的にね、自信がないとかね、肉体的にもね、
はい、あとやっぱりメンタル面で、
そうですね、
はい、
例えば意志が弱いとか自信がないとかね、
こう
自己否定的だとかね、悲観的とかっていうのもなんか弱いかなっていうようなイメージがね、皆さんあると思うんですけどね、面白い、この間ねちょっとデータを見たんですけど、
はい、
今の子どもたちの一番なりたい職業って発表されたのって知って見えます？
一番なりたいのは
職業、夢っていうんですかね、
ユーチューバーという話を聞いたことがありまして、
ね、時代でね、今ユーチューバーって、はい、ユーチューブをすごく見てて、ユーチューバーって特にこのね、お家にいる間やなんかはまたそういう子供たちがこういうことでお金って稼げるんだ、だったら仕事にしたいみたいなね、そういう子たちがきっと増えてるのかなっていうのも思うんですけどね、どうして子供たちがユーチューバーになりたいっていうのかなって考えたときに、
はい、
例えば好きなこととか、楽しいことをして、お金をもらって、好きな時に仕事をして好きなものを買って自由な生活ができるっていうような、有名人になるとかね、
はい、
そういうなんかイメージがあるんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですけどね。
なるほど。
それってイコール例えば有名な YouTuber の方とかお見えになりますよね、
はい、
そうするとこういい部分ばっかりを映像で見てたりしますね、そうするとやっぱり地位や名誉があったりとか、
はい、
それから名声があったり、お金があるとか、物質的にね、なんか高価なものを買ってるのを見たりとかね、どっか素晴らしいところに旅行に行って素晴らしいものを食べてるのを見るとか、
はい、
そういうことを多分すごくイメージして、なんかこう、それがいいとか、素晴らしいとか、それが人としてなんか強いとか、いいことだと思ってると思うんですけどね。実はああいう方たちもすごく努力されてて、
はい、
最初からそんなにお金が稼げてる有名な YouTuber っていう人は、生まれつきとかね、そういう人はあまりないわけで、やっぱり責任もあるし、人目につくし、継続的にそれが維持するためにはどんだけのことをしないといけないかって、すごく考えて見えたり、それから、例えば60分ぐらいの映像を、作り込むのに、何時間も何日も、どれだけ作業して編集してるかとかね、そういう裏のことはあんまり知らないので、そう思っちゃうのかなっていうのも感じたんですけど、やっぱりこう強い人弱い人って考えたときに、
はい、
皆さん頭の中でこうイメージされることっていうのは、やっぱり なんかこう強い方がいいとかね、弱いのはダメとか、なんかそういう風に思うから強くなりたい、何かこう得たいっていう、こうものが膨らむんじゃないかなって、こうなりたいっていうね。
そうですね。
まあ、欲があるから向上する、う
ん、はい、
あの欲があるから何か変えようとする、変化しようとするっていう向上心の表れでもあるんですけどね、うん、でも例えば、まあ、あの自分が弱いなと思ってる人がね、
はい、
あの自分が強くなりたいって思ってる人、ね、例えば、まあ、強くなる方法っていうのはね、まあ、いろいろあるんですけどね、例えばあのスポーツとかトレーニングなんかをねやってみる方は、やっぱりあの肉体をこう鍛えてると、
うん、
あの達成感とか目標を定めてるからね、こう達成感があったりとか、それからやっぱ自分に厳しくしてこう追い込んで練習するとかね、鍛え上げてるとか、はい、それから挫折があったり怪我があったり故障があったりとかね、いろんなことを経験することが多いんで、スポーツとか運動されることで体を鍛えることとかで精神も一緒にメンタルも鍛えられるから運動するといいよっていう風なあの言葉で言われる方多いですけど、
はい、
かといってじゃあ精神的にずぶとくて強靭な神経ならいいのかっていう問題で、強い、それが強いっていうことかっていう話なんですよね。で逆に言ったら、すごく自分が弱いなって思ってる、自信がないなって、体力的にも、精神的にも自信がないなっていうね、自分は大丈夫だろうかとかってすごく不安にいつも思うタイプの人っていうのも、逆に言ったらそう思ってるからこそ、気をつけたり、
はい、
ね、用心したりとか、注意したりとか、よく観察してから行動するとか、そういう風な行動に逆に移せるっていう良さもあるんですよね、
はい、
自分で大丈夫って自信のある人っていうのは、とりあえずやってみようとか、失敗を恐れずにやってみようとかね、
そうです、
割とこう行動にパッと移す方がね、多いんですけど、
はい、
だからやっぱりあの表裏一体、今日一旦でね、どちらも必要なんじゃないかなっていうのは私はとても思うんですね。で例えば、まあよく言われるね、自分軸で生きるっていうことが大事ですよなんて、いう世間でね、今特にそういう時代が来てこれから大事になりますよなんて言われてますけども、
はい、
例えば自分の考えだったり自分の目標があるといいとか、それから個性を、自分の個性を受け入れて人との違いを否定しないっていうことを、考えながらね、生きるといいとか、
はい、
変化を恐れちゃいけない、何でもチャレンジしてやってみないとわからないんじゃないかとかね、それから自分の弱さとかコンプレックス、完璧じゃないとか、できないことだとか人と違うっていうことも否定しないで受け入れていこうとかね、柔軟な思考や考え方ができるとか、それからこだわりを持たないようにしようとか、執着をね、手放そうとかね、何でも楽しむことが、いいですよっていう、そういうことが強さなんじゃないかっていう考え方ももちろんあるんですが、要は自分をコントロールする、自分を律してコントロールできることっていうのが、イコール強さにつながっていくんじゃないかなっていうふうにね、思うっていう、はい、まあ、世間一般的にはそうやって言われてるんですね、
はい、
で私も実際にそれはそういうふうにできて生きていけたらもちろん素晴らしいんですけど、人間ってね、
はい、
生まれつきそういうふうにはできてないですし、それからいつもそういう状態で完璧にいるっていうことはやっぱり当然できないんですよね。なのでどちらも持っている、自分の中にどちらもあるっていうことを認めるっていうことがとても大事じゃないかなと思うんです。強いからいいとか、弱いからダメとか、そういう問題ではなくって、どちらもあるっていうことが、普通なんだって、どっちもあって、どちらにも傾きすぎずにバランスを取っていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でやっぱり自分をコントロールして自分の、言動や行動を、律してね、やっていけることができるようになってくると、余裕ができてくるんですね、自分に。
はい。
自分の心の余裕だったり、行動の余裕だったりね、いろんなことに余裕ができてくる。そうするとその余裕の隙間ができた部分で他の自分より以外の他者の人に対して配慮をしてあげるとか、
はい、
気配りしてあげるとか、心遣いをしてあげるとかね、自分に心に余裕があるっていうことから生まれてくる対相手のね、自分以外の方への思いやりっていうのができる人が、私は本当の強さとか、それから自分の弱さも認めれるっていうことが本当の強さとか、それから向上心とか、やっぱり物が豊かだったりお金が欲しいとか、いろんなものが買いたいっていう欲があるっていうことは、
はい、
イコール万が一今の現状みたいにね、経済的に何かすごい変化が起きるとか、不況になるとか、天災とかね、不慮の事態が起きた場合、それって維持できるかどうかが保証されてないじゃないですか、
はい、
そうするととても不安って不安ですよね、失うっていうことの不安、っていうことは、じゃあ頑張り続けれるのかっていう話で、それが維持し続けられるのか、ずっとできるのかっていう話なんですよね。だからそういう物質的とか経済的とか世間的な面でのなんか良さとか強さとかっていうことじゃなくって、自分の心の中、それから自分の周囲や周りへの気配りや心遣い、配慮っていうことができていくっていう、自分をコントロールする、律することができていくっていうことが、イコール人としての強さにつながっていくのかなっていうふうにね、すごく思うんですけど。
なるほど、
はい、
それが強さにつながっていくということなんですね。
そうですね、はい、もちろんスポーツをやっているような方はね、そういうふうに精神鍛錬が必要だなんて言って、
はい、
もう私たちの時代って、お水も飲んじゃいけないとかいう
時代だった
んですね。今みたいに水分取りましょうっていう時代じゃなかったですもんね。
そうですよ、
ねなんかちょっとお水を飲むなんてダメだみたいなね、
はい、
厳しい時代だったんです、
ね、そうですよ、うさぎ飛びもしてましたもん。
もう先飛びはしましたし、タイヤも引きましたよね。タイヤ引きとかもやりましたよね。もう
そうですよね。
きっとね、経験したことないし、うん、はい、やったことないっていう子も多いし、それから多分、それこそ気分が悪くなるほど、運動したりとか、
はい、
もう歩けないっていうほど運動したとか、そういうことなかったです。
ありました。もうヘトヘトになるまで。
ねえ、はい、でももう今は多分そこまではね、なかなかして見える方って少ないと思うんで、子供さんたちでもね、
はい、
なので根性とかね、あんまり聞いたことないですもんね。
はい、そうですね、今はね。
ね、
ないですね。
ねえ、でもまあそういうことをスポーツの中から経験されてる方たちも、やっぱり私たちの時代ね、そういう厳しい時代を生きてきた年代の人たちっていうのは、ある程度大変だった時を経験してると、あんなに大変だったことを乗り越えれたんだから、これぐらいのことは大丈夫よっていう、こうなんか自分に対する自信があるんですよね、それから時間が経過すれば必ず何か変わっていくから、
はい、
今を少し我慢したり乗り切れば、
うん、
何か変化していくことがあるから、少しね時間が経過するのを待てばいいのかなっていう乗り切り方を学んでたりするんですよね。なのでなんかそういう、こう何にでも柔軟に対応できるっていうこともまた強さの一つにつながっていくのかなと思いますね。
なるほど、まあ、今回のこの新型コロナウイルスに関しても、はい、やはり柔軟に対応していくっていうことが、はい、
そうですね、
まあ、人類にとっての強さになるわけですよね。
そうですね、まあ、目に見えないものとの戦いは戦えないんで、
ね、
臨機応変に対応していくっていう方を選択していくっていうことですね。
はい、
はい、
その強さとは何かですよね。それを教えていただきました。
ありがとうございます
。さあ、ナミさん、来週は、
はい、はい、来週はですね、今、学校とかね、仕事やなんかお休みだった方も多いと思うんですけども、はい、そろそろね、 始まって、新しい環境にこう馴染んでいかないといけないということがね、始まる頃ですので、
はい、
嫌なこと、嫌な人との付き合い方ということで、またお話ししたいと思います。
これもつきものですからね、やはり生活していますとね。
そう、嫌なことだらけですね。ただ自分が我慢するかしないかの問題ですね。
はい、そうですね。
はい。まあ、受け流すですよ。
はい、受け流す。
はい、そうです。さらっとね。
はい。わかりました。はい、じゃあ、はい、そういった、まあ、嫌なことや嫌な人との、その、付き合い方ですね。はい。ぜひ、皆さん、楽しみにお聞きいただきたいと思います。ナミさん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このナミコスミックのひふみ言葉は皆さんに FM 岡崎のホームページオンデマンド放送がございます。こちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉がございますので、こちらをクリックすると今日までこれまでの放送を何回も繰り返して聞いていただくことができます。ぜひこの回のナミさんの話を聞きたいという場合にはオンデマンド放送をご活用ください。どうぞ来週もお楽しみに。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。